小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんがご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した昔話は残酷だと言われるがという話をおさらいしましたね。
そうですね、はい、何回かの昔の放送を今聞いていただいてるんですけどね、
はい、
昔話ってよく残酷だって言われちゃうけど、実は実態は語らないでね、腕を切っても血は流れないとか、そういうちゃんとその配慮が効いてるんですよね、昔の人の、はい、ですから全然心配する必要はないということを聞いていただいたのね、う
ん、はい、うん、さて今週はどんなテーマで、
今週はね、はい、昔話って口伝えだったでしょ。口伝えってことは耳で聞かれてきたってことですよね、
うん、
で耳で聞かれてきたってことは聞いたらすぐ消えちゃったってことでもあるわけですね、
はい、
でその点で言うとね、音楽と同じなんですよ。音楽も演奏は耳で聞きますね、
はい、
で演奏し終わったら消えちゃいますよね、うん、そういうものなのね、
うん、
だからその作り方がですね、音楽と昔話っていうのは似てる性質があるんですね、でそういうことを聞いていただきたいと思ってるのね、
はい、これまでに番組で紹介した話のおさらいとして、昔話と音楽、2010年6月25日の放送です。ではその模様を聞いてください。
まずね、具体的な例として分かりやすいと思うのは白雪姫なんですけどね、
はい、
こういうことだったでしょう。白雪姫は小人の家で、まあ、小人にかくまわれて生きている間に女王が殺しに行きますね。で1度目は紐で胸を縛って倒すね。それで2度目は毒の櫛を女王が持ってきて白雪姫の髪の毛に櫛を立てたら倒れたと。で3度目には毒のリンゴを食べて、で白雪姫は倒れるんだけど、これがグリムの白雪姫なんですね。
実は3回殺され
てたという話ですね。そう、3回殺されたって話よね、
で
それをねよく分析してみるとね、1回目と2回目を比べてみるとね、2回目がちょっと短いんですね、1回目よりも、で最後のそのリンゴで殺されて生き返ったところが一番長いんですよ、
うん、
ってことは3回目に重点が置かれてるってことが言えるでしょ、
はい、
言えばアクセントが置かれてるというふうに言えますね、うん、それはこういうリズムだと思うのね。タンタンタンっていうリズムですね。ポンポンポンっていうリズム、
3回目が一番大き
い、そう、はい、一番強いですね。でこのリズムだってことに気がついた時ね、リズムの感覚って肉体の感覚じゃないですか、はい、なもんで例えば人間が石を前へ投げるときは 1,2,3 って投げますよね。
そうですね、
そう、はい、決して1って投げない、ね、でしょ、はい、1,2,3 って投げるわけだよね。それが人間にとって自然な動作っていうことはね、音楽はですね、バーフォームって音楽史の中で言われている形があるのね。バーってあの音楽の楽譜の縦の区切る棒のことをバーって言うんですけどね、中世には2小節2小節4小節という形の歌がたくさんできたんですって。それでバーフォームと呼ばれた。でそれがヨーロッパの音楽史の中ではドイツの古典派と言われる人たちにとても好まれるんですね。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンというあのあたりで、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンというのは音楽史の中では形式美を重んじた人たちって言われてるんですね。形の美しさね、はい、ソナタなんてのね、ハイドンは交響曲の父なんて言われてますけど、交響曲という形式をハイドンが完成させたわけですね。でそういう意味で形の美しさをとても追求した人たちなんです。でその人たちがとても好むんですね。だからモーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームスあたりまでですね、この形もたくさん出てきます。あの具体的に言うとね、モーツァルトに有名な胃腸腸ソナタっていうのがあるんですよ。これはあの胃腸腸ソナタの最後にトルコ行進曲っていうのがついてましてね、それが有名ですけどね、トルコ、その曲なの、それの頭の部分ね、ボトの部分こうなってんのね、それを聞いていただきますね。まず、はい、今聞いていただいたのがね、
はい、
モーツァルトの胃腸腸ソナタの第一テーマと第二テーマなんですけれども、 それはね、僕の今の分析で言えばこういうふうにできてるんですよ。これが2だね。1、2でです。それが、はい、これがまた2でできてる。
ですね、
今度は4つ一緒にいきます。はい、こうなってるわけね。
2、2、4。
そうですね。ね、こうなったらですね、224でできた、
はい、
そうするとさっきの白雪姫のあれとほとんど同じになるわけですよ、白雪姫の場合にはさっき言ったように2回目ちょっと短いですけどね、音楽はね、数学的にきちんと分けますので、224って同じ長さになるんですけど、形としては同じよね、リズムとしてはね、
聞いてて心地いいですね、
心地いいでしょう、非常に乗りやすいですよね、はい、でこの形がね、昔話の中であっちこっちに出てくるんですね。そして音楽の場合にも、今のはモーツァルトの一応調査などですけれども、でシューベットの子守歌って言ったら有名でしょ、
はい、
あれもそう、これでできてるんです、同じなんです、泳、メロディーでしょ、
同じ
で
しょ、ね、
これも224なんですよ、だから224でできてるから覚えやすいし、歌いやすいし、
体にスーッと入
って、ね、そうスーッと入ってくると、そういうことなんですね、同じ性質なのね、
まさかその音楽と昔話がこういうふうに関連してるなんて、
そうですか、とっても面白いよね、
そうですね、
で僕はもともと音楽好きなもんですから、ずっとコーラスしてきたし、作曲なんかもしたことあるんですけども、ですからその目で見るとね、昔話の中にはね、音楽と共通の性質がいっぱいあると思うんでね、それを今一つ例挙げましたけど、
はい、
もう一つ行きたいのね、
はい、
それはね、こういうやつなんだな、昔話の中で仙人の教えという話があるのね、これはあの日本だけじゃなくて外国にもある話なんですけれども、日本の場合で言うとこんな話なのね、ある若者がお母さんが目が見えないもんだから治す方法をね尋ねに仙人のところ行くんですよ。で仙人が天竺にいるというのね、天竺ってのはまあ古い日本の言い方であって、あのインドのことなんですけどね、要するにあちら側の世界ですよね。で長い旅をしていくんだけど、途中で長者の家に泊めてもらうと、そこの娘が長い病気をしている。で長者がですね、天竺へ行くならば娘の病気がどうやったら治るか聞いてきてくれって頼まれるね。で聞いてきましょうって出かけてって、で次のお家に泊めてもらったところではね、みかんの木が3年後の方全然その実を実らせない、それがなぜなんだか聞いてきてくれって頼まれるんですね。じゃあ聞いてきましょうって、で先へ行くと今度は大蛇がいて、自分は海に千年、山に千年、川に千年その修行したんだけど、いまだに天に登れない、どうしてなんだろうか聞いてきてくれって言うんですね。で3つその託されるわけです。で仙人のところまで着くんですよ。と仙人は答えてやるけれども、私の答えは3つしか答えないぞと、4つは答えないんだって言うんですね。その若者は自分のお母さんの病気の質問をはしないで、途中で託されたその3つの質問をするんです。と仙人がちゃんと答えを教えてくれるのね。で帰ってくるんです。で帰ってくる時にね、まず大蛇に出会って、大蛇にその答えを使える。でその次にはみかんの木のならなかったお百姓に答えを伝え、で最後に長者の家に行って娘の病気の治し方を伝えて、それでお家へ帰ると、お家へ帰ったらそのお母さんに、自分はその途中で質問を3つ託されたもんだから、お母さんの病気の原因は聞けなかった、今度ももう一回聞いてきますよと言いながらね、途中で大蛇からもらった石の玉があるんですけども、その石の玉をお母さんに見せるんですね。とお母さんはその石の玉を触った途端に目がパッと治ったという話だからね、ですからそういうその倫理観の方で言えば、自分を犠牲にしてね、他の人のためにやったことが結局自分の幸せに至ったという、そういう非常にいい話なんですけど、今僕がお話したいのはね、その語りの形なんですけどね、今のは結局長者、みかん、大蛇と聞いてって、で帰りには大蛇、みかん、長者と返事をしてるわけですね。いわば ABC と言って、帰りは CBA と帰ってきてるわけです。
戻ってるんですね。
戻ってますね、綺麗に、でこれをね、 音楽の方でも同じやり方があってね、音楽ではですね、はい、水平的転回っていう言い方をするんだけどね、転回ってのは転ぶという字に回るという字書いてね、はい、転回バッハがねやってるんですよ。それを音楽ってね、楽譜はみんな左から読むっていう風に規則ができてますよね、左から読むつもりで、だけどあれは右からも読もうと思えば読めるんです、
まあ、そうですけどね、
そうでしょ、はい、読もうと思えば読めるわけですよ、はい、でそれをバッハはやってみて見せてるんですね、音楽の捧げ物っていう非常に理論的な難しい曲があるんだけど、その中でねあるメロディーを出してですね、でこれを逆にも弾きなさいと書いたのね、でその次に今度は両方逆から弾いたのと、まあ、左から弾いたのと一緒に弾きなさいって書いたと、見事な曲になるんですよ。でそれをね、ちょっと聞いていただきたいんですけど、
聞いてみたいですね、
まず楽譜を普通に左から読むメロディーが入ります。ここから右から読んだメロディーが入ってきます。それでバッハをね、左からと右からの合わせてみると今立派な作品になってるわけですよね。
これ右手と左手というふうに分かれてるんですか。
そうなんです。
もう一つの素晴らしい
素晴らしい曲でしょ、
ね、必ずしもこう不協和音になってるわけではなく、
全然なってない、
ね、
見事な作品になってるんですよね、
面白いですね。
すごいですね。あんまり有名じゃないけどもね、この作品は。だけどもバッハの音楽的探求心がよく表れた曲集だと思ってとても好きなんですけどね。
ユニークですね、
でそれがね、僕の目から見ると昔話と同じでね、さっきのその ABC と言ったのが CBA と戻ってきてるという、同じことをやってるわけですよね。
あ、
面白いでしょ昔話。
そうですか、本当ね、音楽と、ね、昔話って耳だけの世界っていう共通点で、
そうなんです、そうなんです、共通点でね、ですから何でもできるっていうのはできるんですよね。でもう一つね、展開という点で見るとね、今度は垂直的展開っていうのもあるのね。
垂直 的、はい、
つまり上行ったかと思うと一番下行っちゃうと、で下からまた一番上行っちゃうというやつでね、そういう展開っていうのもあるんですね。さっきのは水平的だったでしょ、
はい、
今度は垂直的なって、ね、昔話ではねこういうのがあるんですよ。鴨取り権兵衛みたいな話でね、鴨をたくさん取って自分の帯に鴨を刺していくのね。とたくさん鴨が帯に刺されたら、今度は鴨たちが力を持っちゃってみんなで一斉に飛び上がるんですね。と逆にだからゴンベイの方が空へ連れ去られるわけです。で高いところまで行っちゃうね、それでどこ行くんだろうと思ってたら、そのうちに五重の塔があって、で五重の塔のてっぺんに下ろされたっていうわけですよね、鴨にね、でどうやって降りようかと思っていると、下の方見たら村の仲間たちがその五重の塔にお参りに来てたもんで、おーいって声かけると、下の方でもびっくりしてね、ゴンベイカー、じゃあ俺たちが今布団を広げるからそこへ落ちろって言う。でそこめがけて、布団めがけてゴンベイが飛び降りるわけです。と勢い余って地面の中へバーッと落っこっていっちゃうのね。で地の底深く入っちゃうんです、で上を見上げたらかすかにその火の光が見える穴があって、どうしたらいいかなと思ったら、そこに医者がいてね、このおかしな話ね、地下に医者がいるんですからおかしいんだけどね医者がいてね、上上がりてんだって言ったら、じゃあ上上がる薬をやろうと。 で一服延べば地上まで行くんだけど、まあ念のために二服やるからっつって薬を二服くれた。それでゴンベイは、まあ、一服延べばいいって言われたんだけども心配でね、途中で引っかかったら嫌だと思って二服両方飲んじゃったと。そしたら今度は上上がりだしたんだけど地上を飛び越えて空まで上がっちゃったってですねでこれが垂直的展開でしょ。
なるほど、
地下から地上上がってますよね。それで空の上で今度はどうしようかと思ってたら雷さんがいて、で雷を手伝えと言われたんで雷のことを手伝っていた。で手伝ってるうちに足を踏み外してバカーンと落っこって地上の下へまた落っこっちゃった。
また
それで何とかしてるうちにやっと助け上げられて地上へ戻ったって話だね。そうするとこれを地上をね中心点にしてみれば、まず空へ上がって、で地下深く入って、でまた雷さんのところ上がって、でまた地下へ降りて、でやっと上がってと、
3度目の
3度目、
はい、
垂直的に展開してるわけですよね。その地平線を中心にしてね、とそれと音楽もですね、同じやり方をするんですね。でこれあの、まあ、僕そういう、まあ、音楽のね性質を使ってちょっと作曲したことがあるのね、なもんですからそれちょっと聞いてもらいたいんですけどね、
はい、
初めにね、降りるこういうメロディーの、でこれあの降りてるでしょ
下にね、
はい、いわゆる谷下りというのね、今度も谷こうやってますね、
はい。
でそれを今度は2度目に出すときにはですね、逆に山登りにしてるんだ。というふうになってるんですね。最初はこうやって下ってて、
はい、
今度は上がってるという、これも楽譜を逆にしただけのことなんですよね。でもメロディーになるんですよね、でそういう作曲法っていうのがあるのね。ちょっと聞いてもらいます、すいませんけども、という形で、うん、曲になるわけですよね。
そうですね、
で僕の作品じゃあんまり信用してもらえないからベートーベンのも聞いてもらおうと思うんだけど、
あ、ベートーベンにもあります
か。ベートーベンにもあるんですよ。あの後期のね110番っていうすごくいいソナタがあるんですけど、その中で使ってるんですね。これ今登ってるでしょ。という形になるんですね。でこの後ね、ベートーベンはこれをテーマにしてフーガを作っていくんですけどね、大きな曲になるんですけども、大事なところでその山登りと谷下りを使ってるよね。そういう昔話と音楽っていうのはとっても性質が近いということをね知っていただく、そのつもりで、ね、昔話聞くと結構面白いところがいっぱい出てくると思います。
今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した昔話と音楽という話をおさらいしました。ハイドンやモーツァルト、ベートーベン、
彼らと並ぶ昔話。
そうですよね。
素晴らしいですね。でも誰が作ったかわからないところが。
でもね、はい、だけども、聞き手にわかるように語ってやろうと思うと、結果的に同じになるってことよね。
はい、そうですね。
そこが面白いですよね。
人類の肉体に染み込んでるリズムがあるんでしょうね。
そういうことね。
はい、さて、来週は。
久しぶりにわらべ歌をね、やはり聞いていただこうと思うんですね、はい、これも今まで何回かやってきてますけど、子どもたちと大人が手を合わせてね、手を触れ合ってなんかして遊ぶのがとっても大事だと思ってるもんですから、
はい、
それを聞いていただきましょう。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。